Eltenel presents Midnight on the Ready. Summer Monday.
お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。1ヶ月ほどお休みをいただきまして、本当はもっと休みたいぐらい不調続きなんですけれども、もうこれ以上休んでしまうともう 2,3 人ぐらいこうもうね、黒いボクサーパンツからこんにちはしてずっとシコシコシコシコしながらもともう恐ろしい狂気の眼差しをこっちに向けている。僕はもう食われそうな、感じでもうね、ずっと横たわっておりますので、そろそろ暴発しそうな人が、出てきちゃったんで、監督からのカットがかかる前に、そろそろやっとかないとなと一発、お待たせいたしました、お待たせしすぎたかもしれませんってどっかで聞いたなと思ってたら、あれ全裸監督でしたね。村西徹伝ですけどね。だからって言ってさっきのシコシコのくだりをしたわけじゃないんですよ。今話の脈絡上そうなっちゃっただけでして、この1ヶ月待ってる間にですね、お便りが33通届いておりますんで、まあ、ほとんどがもうシコシコのたまものみたいなものなんで、到底この番組で読める代物じゃないものも混ざってるんですけれども、本当にこの私が難産に難産を重ねて、これを上手に調理した結果番組上オンエアできるっていうことを、このなんていうんですか、料理人のこの味付けのありがたさに感謝しながら噛み締めていただきたいですよね。このなんか威嚇臭いものを投げつけ、もうイカの死骸を投げつけられてるようなもんですから、これは、こんな番組やってますとね、皆さんがお休みの間とかもさ、大していい思いはしてないわけですよ。私なんてさ、ゴールデンウィークなんかほらなんかあれでしょ、中にはさ、女子大生捕まえてさ、こう茶なんかしばいてるような配信者とかいるわけじゃん。どこの誰とは申しませんけれども、その間私はずっと苦行に耐え続けてね、ゴールデンウィーク、なんぜかその女子大生を捕まえて茶しばきに行く配信者がいる一方ですよ。私はなんか女子大生に一方的に誤解されましてね、それも全部この33通分の何十通か分を送りつけてきた、もうイカの死骸を投げつけてきた大学院生のせいなんですけど、こいつのせいでですね、私はね、いらぬ誤解を受けましてね、それをなんかよくわからないままにね、よその番組でなんかぶっちゃけられるっていうね、なんかまた腫れ物を扱うようなかのようなね、扱いを受けてるわけですよ、私は。なんか昨日は誰と配信されてたんですか、スペースで、みたいな、ことをそのゲストに呼ばれて女子大生が聞かれててさ、で、ザッキーさんという方と、お話してたんですけど、和解しましてとかって、なんか一方的に勧められちゃっててさ、和解しましてとか言われて、なんか、これ、ザッキーさんって、ザッキーさんというのはですね、ベテランのポッドキャスターさんですとかっていう、なんか勝手に番組の中で始まってて、私、ポッドキャスターって名乗った覚えもないし、これ12週ただ生産的のないことを喋ってるだけなのに、勝手になんかベテランとか言われて、もっとやってる人いますからね。なのになんか、ベテランポッドキャスト、なんか、大御所に睨まれたからもう私この世界で生きていけないんじゃないかと思いまして、みたいな。なんかそういう話をされてまして、僕が被害者なのになんで言えないのかなっていう。ラジオで反撃もできない状態で、なんで僕はこんなことを言われてるんだろうなっていうふうに思いながらも、私はお名前を出していただきましてありがとうございましたって、ただその一言送るだけなんですよ、私は。ぐっとこらえてね、結構喋っちゃってますけど、ここで、そんな そんな私がこう目に合ってる間チャーシバいてるわけですよ、ポッドキャストって夢があるなと思いますよね、ほんとね。私だからポッドキャストなんてやってるつもりはないんですよ、こんだけなんか汗を全身から垂れ流しながらね、湿度の高い部屋でね、一生懸命こう管を巻いていたからといって、私はね、女性説チャーシューばいてるわけでもないし、私がこれ一本あげるたびにね、聞いてくれる人が私の口座に1万円を振り込んでくれるわけでもないんですよ。ね、一向に私の暮らしは楽にならないわけですよ、こんなことやったって。ねえ、そんな中でですよ。本当に。そんな毎日ですね。ゴールデンウィーク、僕の友達のアッキーさんなんて京都に旅行行っててさ、嫁さんと。で、どこ行くんですかなんて京都まで行って、つって。いや、高田渡のコーヒーブルースに出てきた、猪田コーヒーに行ってみるよ、とか。いや、嫁さん今22なんだよ。高田渡のコーヒーブルース絶対知らないよね、っていう。22歳の嫁さん、絶対高田渡る知らないはずなんだよ。で、だって野球広しの、八ヶ岳クラブですら、で、野球広し本人に会ってもそんなにテンション高くなってないんですから、へえ、美味しいねって言って、茶しばいてたんですから、嫁さんも。で、多分、野球さん亡くなっちゃいましたけどね、そんな話してたらね。本当に庭先に埋めたツツジを見ながらこう穏やかにね息を引き取ったっていうニュース見て、僕はもう本当に理想的な死に方だなと思ってさ、そうありたいよ。私はせめて残りの人生穏やかに暮らしてるだけなんだからさ、せめて私の最後はそうであってほしいよね。こんなになんか苦しい思いをしてるんだから、ゴールデンウィークチャーもしばかずになんか別の場所でしばかれたっつってさ、なんか一方的な誤解で私がしばいたみたいな感じのトークを繰り広げられてさ、いいですけど別にそれに関しても、もうこれ以上なんか言うと私また怒ってるみたいに思われるからなんか嫌なんですけど、ラジオとして成立させるために喋ってるだけなんで、別に怒ってるけど、私そんなにね、なんか簡単なことじゃ怒んないですけどねえ、なんか、まだ怒られたみたいに受け取られちゃうんでしょうね、こう喋ってるとね。ただ今回、お便りを何十通も送ってきたやつに関しては若干怒ってますよ、これ。番組としてだって成立させる気がないんだもん。こっちのことも考えてよねっていう。僕はこの30分、40分の間にさ、番組としてちゃんと成立させなきゃいけないわけですよ。で、それをね、他のお便り職人さんの方々もね、分かって、みんな今週のメッセージテーマ、だいたい一人一通ぐらいしか送ってこないわけですよ。ね、そこに対してさ、それに対してさ、こう、4通送ってくるっていうさ、バカ者がいましてね。俺もなんかもう、このお便り読んでるだけでもうね、取る気を失せちゃってね。そのせいで4週分ぐらい空いたんで、もう次回からはですね、この人に関してはね、もう4つ送ってきてるから、4週分できんね、これ、初めてこれ取る措置だけど、できんだから、もうちょっと他の人のお便りを、ちゃんと分析してから送ってきて、至極のお便りを送ってきて、こんな、供養してもらいに来るみたいなとこじゃないんだから、ね、他の人はプロなんだから、ある程度。相場が分かって送ってきてるんだからね。そんなものを私読まなきゃいけないんですよ。読まなきゃいけないんだから、もう、せめてね、死ぬ時ぐらい穏やかで いたいと、私は思うわけです。柳生さんのように、柳生さんも知らなかったんだから、多分本当に高田渡も知らずに、あ、美味しいね、っつって飲んで帰ってきたんでしょうね。そんな中で私やっておりますよ。もう僕が一番こう辛い思いしてる間にみんななんか人生楽しんでるんだけどさ、こう僕の辛い時期がこうなんとかこうね、大作家を抜けてようやく終わったってなった後にも、僕はね、別に口座の残高が一桁増えてるわけではないですから、大してなんか資金もないしね、もう一人でなんか旅行に行く贅沢とかっていうのもなんかはばかられるしね、旅行、いや、行った方がいいのかなっていうんで、もずっと葛藤したまま、もう本当に 休み方を上手な休み方知らないので、もう結局旅行にも行かず金も使わずで、こう休日ねどうやって過ごそうかなと思ったら、気づいたらね20キロ散歩してました都内をずっと延々となんか死んだような目つきをして20キロ気づいたら歩いてたっていう、気づいたら歩いてたですからね、一歩間違えたら埼玉県境まで攻められてたんですから、これ、危なかったんだから、高崎99キロとかって出てきてさ、はぁとか思って、埼玉っていう文字がね、あの4文字がね、ひらがな4文字が見えてね、ね、戸田とか書いたんですよ。はぁとか思って、慌てて引き返したんですけど、まあ、それはそれでね、楽しいんだと思うんですけどね、なんか1日終わった後の充実感みたいなものが、こう、このままだと湧かないんじゃないのかと思って。で、これね、喋りたいこと山ほどあるんで、山ほどあるんだけど、お便りも山ほどあるんだよ。どうしたらいいものかねっていう。でも喋りたいから喋るんですけど、だって僕のトークメインだから、一応、お便りメインで聞いてる人もいるかもしれないですけど、ね、喋りたいから喋りますけど、構わず休んでた分やっぱフラストレーション溜まってるんですよ。だからもうやっぱ喋りたいことはいっぱいあるんですよね。で、埼玉県境を攻めそうになったんです。このまま行ったらやべえ、埼玉県に行っちまうと思ったんで、慌てて引き返して、でもうなただね、目的もなく歩いてたんで、なんか目的を作んないと本当に一日ダメになっちゃうと思ったんでね、これ歩いてる途中にじゃあもう目的地を決めようっていうことになりまして、多分その時点で10キロぐらいもう歩いてるんですけど、すでにで、なんか中間地点あたりでこう目的地決めなきゃと思って、とりあえずこう手近にあるなんかこうでっかい公園みたいなところに行って考えようと思って、で飛鳥山公園っていうのがちょうど王子の駅前にありまして、でちょうどその近くに歩いてたんで、飛鳥山公園を起点にして考えようと。で飛鳥山公園から一駅分先ぐらいに上中里って駅があるんですよね。で上中里ってうちのもう94、5歳になるおばあちゃんがもう80何年前に住んでたところなんですよ。でもともと田端っていうところに住んでて、で田端に住んでたんだけど、小学生の時に上中里に引っ越しちゃったと。で引っ越しちゃったんだけど、友達と離れ離れになるのが嫌だから、ずっと田端の小学校に通い続けてたっていうね。で、そのうちのおばあちゃんがずっと、おばあちゃん本当に毎日、その上中里から田端まで線路沿いずっと歩いてたっていう話を嫌というほどしてたんですよ。そんなに遠いもんかと思って。でもなんか東京に住んでる友達からしたら全然歩ける距離だよとかって言うんだよ。で小学生にとってのさ、その、多分2、3キロぐらいあるよ。そのぐらいの距離多分長いじゃない。で僕もね、小学校まで 1,2 キロぐらい歩いてたわけです。25分から30分ぐらいかけて。でその時の感覚を取り戻そうと思って、で80何年前におばあちゃんが歩いた道をこう昭和の時代にね、昭和10年代ぐらいですよ、多分昭和10年代ぐらいにうちのばあちゃんが歩いた道を孫である自分がもう一回歩いてみようという、そういう試みを勝手に始めまして、で上中里から田端のうちのおばあちゃんが通ってたと思われる小学校まで歩いてみようと。で歩いてみたんですよね。特に何もないんですけどね、黙々と歩くんだけど、黙々と歩く中でなんかちょうど線路、飛鳥山公園の裏手なんだよね、多分ね、階段、すごい人気のない階段を降りて、もう線路ギリギリにもう道が続いていくんですけど、その線路沿い歩いていったら、面白いの見れて、人生で初めて見たんですけど、なんか線路の上にアーチみたいなのがかかってて、そこがなんか白いんですよね。遠目で見てたから、なんだろうと思って、あれ、一瞬。もやがかかってるみたいに白いんですよ。で、プシャーってそこからよく見たら水が流れてるんですよね。で、そこを 北陸新幹線がこうザーって通ってくるんですよね。で、あ、多分あれ洗車機だと思って、で、まあ、夜も暗くなりかけてたんではっきりとは見えなかったんですけど、新幹線の洗車って生まれて初めて見たと思って、若干テンションが高揚しまして、しかもこれ上中里と田端っていうこのなんか微妙なところでやってるんだなっていう、グランクラスも一回も乗ったことないんですけど、というか北陸新幹線自体一回も乗ったことないんですけど、北陸新幹線の洗車だけ見たっていう、食い入るように見てたんですよね。なんか車の洗車とかガソリンスタンドとかにありますけど、なんか昔から私洗車ってテンションが上がっちゃうんですよね。なんかこう異世界に飛んでったみたいな、あのなんか目の前がさ、こうガラス張りでさ、こう展望開けてる中でさ、こう洗車機のあのなんかあのガソリンスタンド横の洗車機に突っ込んでてさ、その突っ込んでた瞬間にさ、ふわざーっとこうスコールのような雨でこうガラスが見えなくなっていく感じとか、なんかテンションが上がってくるんですよあれ。で、新幹線の運転席でも多分あれと似たような現象が起こってるんだろうなっていうのを妄想しながら、上中座と田端の間をずっとも黙々と死んだような目をしながら歩いたっていうでも実世でたまたま偶然ね、歩いてる途中に新幹線の洗車を目撃するってなかなかないでしょ。すげえテンション上がるでしょ。それ見ただけでも僕はもう十分な休日の収穫なようなもんですよって自分に言い聞かせながら、チャーシバいてる配信者をこう恨めしい顔で見てるんですけども、まあ、そのばあちゃんの小学校に行って、で、校門前にこう立ってね、あんまりこう長いをすると不審者通報されますから変なおっさんが立ってるっつって、そのままこう田端の駅から自宅まで歩いて、まあ、そこからも結構長い距離ありますけど帰るっていう、そんな休日の過ごし方をしていましたけども、そんなが大人の休日ですよ、大人の東京の過ごし方って、絶対東京カレンダーとかには特集されない過ごし方してると思いますけれどもね、だって金がかかるから、世知辛い世の中ですが、1ヶ月ぶりに参りましょう。そろそろ行かないとね、なんかあの飽きたんだぞみたいな目で見られてますからね、もう永遠に喋っちゃいますから、早く行けって言われてますからね、HNN ラジオザッキーのワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎週月曜23時からお送りしております、深夜のぶっちゃけトークラジオということでね、大統領が大統領がいらっしゃってる月曜日でございますけど、ビーデン大統領がいらっしゃっておりますけれど、なんであの東京は都心の方があの結構ね警戒が強くなっておりまして、いつもよりもこう警官の方がたくさん立っておられますし、路上駐車が軒並みなくなっておりますので、アスファルトがむき出しになってますけど、そんな中でこの番組を私はオンエアしてるわけです。部屋の中で大丈夫かな、秘密警察とかいきなり踏み込んでこないかな、機密情報は何一つ喋っていないんですけども、どうしよう、17分もオープニング喋ってしまった、何十通とお便り来てるのにっていうね、読む気ないですから、来週まで持ち越しですから、これは、時間をかけて消化していかないともね、いっぺんに料理したってこれ胃もたれするだけなんですから、私は喋りたいことはこっちの都合だって組んでもらわないと、一応、私だってこんな理不尽な目に遭ってるんですから、いろいろね、新橋で昼から飲む酒を飲むネオ無職独身女の美人のね、YouTuber となんか茶でも芝居、茶っていうか酒でも芝居だってええんちゃいまっかっていう、そんな5月の黄金週間を過ごしてもええんちゃいますのランナーっていうさ、美人と酒飲むイベントとかあったっていいじゃん、ね、そんぐらい許されたっていいわけじゃん。 だから宇都宮のネオ無職が、ね、美人の坂村ゆっけさんだったら、ね、もう県南の優としてですよ私は、と栃木のくだまきザッケロニーとして、やっぱり、やっぱ配信者同士のこのね、親睦を深める会とかあっていいんじゃないのかっていう、私だってなんかね、くだまき時々ハイボールみたいな 2,3 冊出せればいいからさ、書籍さで CD アルバム 2,3 枚ぐらい出せれば、もうそれで、あとはカタクリだかツツジだかの花を見ながらこう、ベッドの上で横たわって入れればいいからさ、残りの人生さ、ね、そういうことないからっていう、そういう心の叫びですね。これが胃もたれするようなお便りを読んでいきます。今週もしばしお付き合いを。将来何になるの？自宅警備員。私も自宅警備員だったらやっぱりあの学校自宅警備員。ザキシマ公務員専修学校、ただいま学生募集中。
チェスト自宅警備員。
ザッキーのワンマンマンデー。はい、ワンマンマンデー、お願いします。本当はもっといろいろ喋りたいことがあるんですけど、初めて整体に行った話とかさ、まだあるんですよ。だけど読まなきゃどうしようもないからね、これはね。本当に何と言いますかね、センサー照明が消えるまでウォシュレットを肛門に当て続けてしまうような大人の集まりですから、ここはね、そんな皆さん方からお便りが届いておりますんで、ご紹介しますね。若干だからこの人の尺の長さによっては他の人の方が紹介できないっていう、振るわずに終わるっていう、こいつのオナニーをひたすらこう聞き続けるっていう回になってしまうかもしれませんが、うまいことそこはやっていこうと思いますが、だから今回全員紹介できなかったら来週が本番ですからね。ラジオネームオナニマスカキタロウさんからいただきました。ありがとうございます。問題作ですね。ヘイヘイヘイ、ザッキーの旦那、先日華々しくハガキデビューもとい、精通を果たしたハガキカクタロウもとい、オナニマスカクタロウだぜ、カクタロウになってるんですよね。らっしゃい、らっしゃいを使うなと先週にね、先週っていうか前回、こっぴどく言ったんですけど、またらっしゃいを使ってきます。で、文面では、オナニマス角太郎になってますから、これ、柿太郎なのにね。そんでね、礼儀としてはですよ、オナニマス柿太郎うで送ってくるべきなんですよ、これは。これ、オナニマス柿太郎とかって伸ばし棒とかにして送ってくるんですよ、この人。だから延々こう、ラジオネームを変え続けながら送ってくるんですよね。これすごい迷惑なんですよ、こっちからしたら。統一してほしいっていう。すごくストレスが溜まるんですけど、その時点で。今週のメッセージテーマ、12年前のあの話について、俺からも一言だけ、一言だけ言わせてください。らっしゃい。そう。あれは12年前のこと、パン、ここから階層に入るよ、もうオナニーがフル回転ですよ、もうこういう、なんで僕がオナニマス柿太郎って名付けたかっていうことをもっとよく考えてほしい。そんなに面白くないぞっていう。それはもう苦言を呈しますけど、そんなに面白くないぞこっから先っていう、だからもう、なんだろうね。山田の挨拶みたいなんだよ、笑点の。ね。だから、カウペイ師匠にさ、大滝秀治の、俳優の秀治大滝の真似をしながら、山田の挨拶はつまらんって言ってほしいレベルなんですよ、これは。オナニマスの挨拶はつまらん、言ってほしいんです、すごく。そのレベルなんで、ちょっとやってみますけど、この先も。おい、あんた起きなよ。おかか、どうしたってんだい。 人が気持ちよく寝てたのによ。こいつは目覚めが悪い。ちょっといっぱい持ってきてくれ。ほんと、あんたって人は困った人だね。ほら、持ってきたから機嫌直してくれよ。やっぱ起き抜けにはピルクルに限るね。乳酸菌一匹一匹がプチプチと喉を通るのが分かるってんだ。ところで考えよ。ちょっといっぱい、いや、やめておこう。夢になるといけねえ。柴天狗裁判浜から一部抜粋。かっこ、雑記の旦那、許してくれ。つい出来心で書いたらこんなに長くなっちまったんだよ、といただいておりますけど。僕に、この番組の中で、フルジャック、ほぼフルジャックで、天狗さばきと、この芝浜をごちゃ混ぜにした、下手くそなオチケンが考えた、試作落語みたいなやつをやれっつ、そういう暴力的なお便りが届いておりまして、非常に腹立たしいと思います。全部やってたら、これそうですね、トータルで5分超えして30分食い込むとこだったんで、4倍速、8倍速ぐらいで、今全部聞いていただきましたけどね。僕はこの番組の30分から40分内の枠内で収めるにはもうこのギミックを使うしかないんですもん。もう、このほぼフル尺の天狗さばきを、なんか下手くそなお知見みたいな感じでさ、やらされる私の身にもなってくださいよっていう。ね。もうこの手法を使う以外はもう他に手はなかったね。伊達に12年やってないから。もう僕はこのお便りで届いた瞬間に幹部会議を開いたんですから、ね。僕はこの番組のもう構成なんじゃないかと思われる、もうメリゴさんにこれどうすりゃいいんだろうっていうふうにね、助けを求めたんですから。でももう、なんとか自力でこのギミックを編み出しましたと報告しまして、ね。なんとかこのフルジャク天狗騒ぎを、この枠内に収めるギミックを思いつきましたと。いうことで、なんとか頑張りましたっていうことで、思いついたとも途端に翌日このお便りがまた来てるんですよ。ラジオネームオナニマスカキ太郎さん、今週のメッセージテーマ、ザッキーの旦那、先週華々しく前座を襲名したオナニマスカキ太郎だぜ、らっしゃい。なんか勘違いしてますよね、この人ね。これ幹部会議の中で話題が上がりましたけど、幹部の中の一人がですね、なんかリズム芸で売れちゃった友達を見てるようでっていう、すごく恥ずかしいっていう、共感性周知を生んでいるっていうね。そういう風に見えてますからね、あなたはね。これはあなたがこのままの状態に社会に出ちゃったら、僕はもう、良くないんじゃないのかと思って、これ、強制のために喋ってますけど、そう思われてますからね、きっとね。今週のメルセーマ、12年前の話について一つ話をさせてくれ。12年前といえば、オイラはまだ小学生のクソガキもクソガキ、ケツの多いクソガキだったってわけさ。今もそうだと思いますけれどもね、このお便りを見るにね、ちょうど道徳の時間に今までしてきた悪事といういわゆる懺悔みてえな話題があったわけよ。そこでクラスの K 君がさっと手を挙げ一言、柿太郎君の上履きを隠してしまいました。だってよ、当時消しゴム一つなくしてもカカアに怒られるニブチンのオラハッとしたね。毎晩てめえのためにオラ怒られたのかって。それから何が起きたって、別に何も起きやしねえよ、よく正直に言いました、なんて空気でおとがめなしさ。それからケイ君が中学に上がり、オイラの好きだった女と付き合って、今じゃ身長180センチもありそうなモデル体型よ。俺か、身長170センチとギリ人権を保っちゃいるが、浪人に浪人を繰り返してなんとか大学に進学、やっとこさ入った大学でも教授に、お前は大学進学に失敗したと言われる始末さ。なあザキさんよ、俺のこの記憶、大声の面白単語でぶっ飛ばしてくんねえかな。あの日から送信と。 iPhone から送信ってとこあの日から送信ってしますけど、なんか微妙にさあのメリゴさんのこう落語口調に寄せていく感じ、うん、この過去回を聞いてメリゴさんを真似てみたよって感じもすごいビンビンに伝わってくるんですけど、身長170センチとギリ人権を保っちゃいるがとか書いてるんですけど、これ身長170センチない私に対しての喧嘩を売ってるんですかつ、面白単語でぶっ飛ばしてくれよっていう、うん、それの込みで、お前のメールはつまらんって、言いたいですよね、大竹秀でしね、そんなことを思ってるうちにまたもう一通届いたんですよ。もう私被害者ですよ、もうこれ、そう思うでしょ、これ聞いてる皆さんも、ラジオネームおなにますか鬼太郎、今週のメッセージテーマもう3もつけませんから、ヘイヘイザッキーの旦那おなにますか鬼太郎だぜ、いらっしゃい。もう嫌気がさしますね、ここだけ読んだだけでね。今週のメールテーマ女子十二学帽についてだが、個人的にはあのおしぼりみてえな服を着たお嬢ちゃんたちよりは、待って、この女子十二学帽っていう風に始まりましたけれども、12年前の自分についてが今週のメッセージテーマなんですよ。もう12っていう数字でしか共通点はないわけですよ。もうさ、もういい加減にしてくんないかなって思うわけですよ、私読んでて。ここで、これだから浪人するんだよ、採点者に分かりにくい文章を書くから、読み手に伝わる文章書かないと点はつかないんだよ。さっきの天狗さばきだってさ、そんな恐ろしいあんた向こう12年は見れたもんじゃないよっていうさ、もう夢を見ながらモンドル言ってる旦那に向けてかけた神さんの言葉でしか12っていう単語が出てきたわけですよ。そこしかも関連性はないわけですよね。女子12学帽についてなんですって、今週のメールテーマ知らねえけど個人的にあのおしぼりみたいな服を着た お嬢ちゃんたちよりは、昔テイク2のやっていた中華飯店女子十二学帽の方が俺の好みだぜ。ずいぶん古いやつ出してきましたね、これね。もうこれ平成に生きている人しかわかんないと思う。相当昔のモノマネグランプリでテイク2がやったネタですよ、これ。あの、チンジャオロースにカニ玉、エビ玉、焼き豚クラゲに八宝菜ってやつですよ。相当、もうもう賞味期限切れてますからね、これ。腐ってますからね、これね。ずいぶん古いやつを引っ張り出してきたなと思いますけども。そういや中華飯店といえば最近餃子の王将に飯食いに行ったが、昔は定食を2つも平らげていた俺らが、今じゃ三品食うのがやっと、食がどんどん細くなっていくんだぜ。昔みてえにラーメン餃子チャーハンからのエビチリ唐揚げなんて、カービィのグルメレースのようなことは夢のまた夢になっちまったみてえだ。さてご覧の通り3通続けて送ってみたが、不調も不調、下手に個人情報を変えちまわないようにここら辺でおいとまするぜ。霞が関2丁目1と1から送信というね、 iPhone から送信っていうあの誤爆を引きずってこのまま書いてますけれどもね、もう全て私にはもうお見通しですけれどもね、そんなに面白くないぞっていう、これで勘違いされちゃいけないんです。他の番組で受けてんだったら他の番組に送っていただきたいですよ。これは焦点でいうとこの三平が山田のポジションなんですよ、これは。もうね、全部読みますから。で、今週中に全部読みますから、もうあなたのお便りはね。4週分も送ってきても読まないから。4週はあんたできんだから、もうこれ。今週のメッセージテーマ。お何ますか、鬼太郎。ザッキーさん、こんばんは。今週のメールテーマ、12年前何してたでしたが、マジで何書いていいのか分かんなくって、実家の還暦を目前にした母親を怒鳴りつけ、段ボールいっぱいに思い出を詰め込んで郵送してもらいました。何書いていいか分かんねえんだったら書くんじゃねえよっていう、そう言いたいですけど、母親もきっとそう言ってくれると思いますけれども、12年前の自分はちょうど今の年の半分くらいです。ですので脳みその容量も半分ぐらい。右脳しかありません。そんな僕が右脳だけで書いた、あったらいいなこんなものという文集が見つかったので、ここに差し上げようと長谷さん自他所存です。あったらいいなこんなもの、僕の考えたアイテムはインスタントラーメン自動販売機です。このアイテムはインスタントラーメンを注文できる自動販売機です。まずインスタントラーメンの麺の量、麺の種類を選びます。次にスープの種類を選びます。最後に好きな具を選んで量を選びます。僕がなんでこれを考えたかというと、僕はインスタントラーメンが大好きで、でももっと食べたいなとか、チャーシューをたくさん入れたいなとか思ったからです。我ながら割とこれいけんじゃねえのと思っています。 ザキさんの評価がいただきたいです。判定よろしくお願いします。お前は3分でお便りをまとめる能力をまず身につけた方がいい。もう結局他の人のお便りは紹介できませんでしたんで、来週はオナニマスが出禁なので他の人のお便りを読みたいと思います。ほらもう30分過ぎてんだよ。こっちの身にもなって考えてみろよ。なんかツイッターでさ、なんかザッキー一派って言われてるらしいんですよ。うちのお便り職人の皆さんが、こうポッドキャストっていう世界にお便り職人っていう文化を根付かせようとしてる、これは高尚な大人の遊びなんですよ。ね、そんな試みをしてる中で、なんか一派って言われてるらしいんですよ。すごい腫れ物一派みたいな。で、なんか我々にしかわからないものがあるんだろうねってツイッターで私がつぶやいたら、それに対してこいついいねしてきたんですよ。お前は一派じゃねえからな、俺は認めねえからなっていう、勝手に一派になったつもりでいるんじゃねえぞっていう、もうちょっと面白いこと書けるようになってから言えよっていう、もう皆さんお聞きになったでしょ。だってなんか今までのお便り聞いてるしさ、33通分のさ20通ぐらいこのお便りなんだよ。だからもうなんていうかさ、俺1日に36回オナニーしたんだぜっていうさ、お前36回もオナニーしたってことはもう1時間に1回以上のペースでやってるじゃんみたいな、そういう報告じゃないですか。これはただの、なんか自分が最高値を叩き出したオナニー自慢じゃないですかそれは。全然すごくも何もないじゃないですか。だからのこそのオナニマスカキ太郎なんですけど、本当に心から言うけど4週分自粛して、以上彼への教育的指導のコーナーでした。悲しいもの、悲しいもののコーナーでございます。本当はみんなのお便りをね、気持ちいいお便りがもっといっぱいあるんですけど、紹介したかったんで、それは来週に回しますから、今週はもう彼のお便りで彼のお便りをなるべく消化しておかないといけないですから、今週中に。ラジオネーム、ハッカー集団オナニマスコードネーム柿太郎。もうこういうので面白いと思ってラジオネーム書いちゃうところがいけないと思うんですよ。悲しいもの、穴の開いた千円札。まあもう何もコメントしないですけどね。もうラジオネームを変えに来た時点でも、この名付け親に対する反抗ですよね、これはね。私の気持ちを何一つ考えてないっていう、それがもうすむすにじみ出てますけれども。ラジオネームオナニマスカキ太郎、悲しいよ。もうこれもう逆に公開処刑みたいになってますよね。他のポッドキャスターは知らねえけど、あんまに送ってきたらこうなるんだぞっていう、しなびたガーマルチョ。どんどん俺は今回処刑してやるんだこいつを。ラジオネームオナニマスカキ太郎、悲しいもの、ドッキリ大失敗。どうだどうだ、どんどんじわじわ来てるだろお前の心に。どんだけ お前面白いか。ラジオネームはがき角太郎、悲しいもの、一人だけ体育着。じわじわ来てますから今ね、真綿で今首絞めてますから、面白いかお前のお便りっていうさ、じわじわこう間接的にこうね。ラジオネームオナニマスカキ太郎、コロコロ変えるんだよこの人ラジオネーム。悲しいもの、第三次テーブルクロス引き。ちょっと良心が芽生えた、マチャーキがガシャーンってみたいなやつを入れてやろうかと思ったけど、やっぱり入れてやらない。なんか全部送ってくる感じがダメですよ。そこまで世の中甘くないよ。全部読まなきゃいけない強くがあるから、私読んでるだけで。そこまで世の中甘くないよ。これ構成作家入ったら真っ先に切ってるよ、今までの。でもちょっとこれ次は、ちょっと凡退が続いてたけど、いいかなと思ったのはこれかな。ラジオネーム、オナニマスカキ太郎、悲しいもの。更新の止まったカップルちゃん。これはちょっといいかなと思いましたけどね。 大体のカップルの二文字二文字を取るんですよね、男女ともにね。でもでそのなんかだたっとたとだなんでしょうね、なんか達也くんとこうりなちゃんみたいな、たつりなチャンネルみたいな、でこうたつりなチャンネルみたいなやつをこう検索すると別れたっていう検索窓に2番目ぐらいに出てくるときはちょっとなんかガッツポーズしたくなる、心の中でっていう、実際に別れて更新が止まっているっていうのがね、あ、勝ってた勝ってたパグはどうなったんだ、どっちが引き取ったんだっていう、まあ、人生いろいろありますから、続いて、ラジオネームオナニマスカキタロウ、悲しいもの、髪についたガム、また次ラジオネーム変えてくるんですよ、ラジオネームハガキカクタロウ、なんか反抗心を感じますね、お前の命名には逆らわないぞみたいなね、若干心だってこれ連続で送ってきてんだよ、連続で送ってきてんのに名前変えてるあたりがさ、これなんか一筋縄でお前には従わないぞ感出してくるじゃないですか。はがき角太郎、悲しいもの、広がって歩いてる陽キャの集団、そんなに悲しく映らないけどね、私の目にはね、むしろ楽しんでると思いますけれどもね、あなたよりはね、ラジオネームオナニマスカキ太郎、悲しいもの、前を歩いてる JK の集団、全然悲しくない、それを悲しいと思ってるお前が悲しい、ラジオネームオナニマ所属マスカーキー大佐、もうだんだんイライラしてきますけどね、ここら辺になるとね、悲しいもの、煽り運転手の助手席、ちょっともう皆さん疲れたでしょ、ここら辺ちゃんと口直しでちゃんとしたやつにも見ますから安心してください、全部オナニマスで終わらせませんから、ラジオネーム初代林家カウペ、悲しいもの、あの子との思い出、こういうことですよ気持ちいいじゃないですか、我々にとって気持ちいい音やるっていうのはこういうことなんですよ、その単語の奥底に感じる背景みたいなものがにじみ出てくるんですよ、あのことの思い出っていう一言だけでね、そこを狙ってください、このコーナーに関してはね、まだちょっとつかめてない感じがしますね、オナニマス君はね、続いて、ラジオネームオナニマスカキ太郎、悲しいもの、令和教育が生んだ平らな表彰台、もう誰かが一番じゃないから、みんなで一番だからっていう、まあ悲しいっちゃ悲しいですけれども、もうみんなでゴールを決めよう、みんながね、みんなが桃太郎ですよね、この番組ではそうはいかないぞ、続いてラジオネームオナニマスカキ太郎、悲しいもの、フラッシュモブプロポーズ失敗、まあ私にとっては全然悲しくないですけどね、むしろもうなんか北総園出ますけどね、失敗した時点でね、フラッシュモブなんて選ぶお前が悪いんだよっていう、ラジオネームオナニマスカキ太郎、悲しいもの、ボソボソラップバトル、どうだそんなに面白いか続いてラジオネーム初代林家カウペ、悲しいもの、一人暮らしの部屋に居座る縮れ毛、なんかそう、このコーナーで大切なことはこの文章からどれだけの背景を想像できるかってことなんですよ。だからこれがね、縮れ毛が一人暮らしの部屋に縮れ毛が落ちていて、これは縮れ毛がどういう背景を持つかっていうことを想像するんですよ、ここから。で、一人暮らしなんですよね。で、一人暮らしで彼女とか恋人がいるみたいな部屋に、彼女を連れてきたみたいなんでの縮れ毛だったらまだ分かんないんですよ、自分のものなのかこれが。だけどもさ、私みたいにさ、こうさ、もうかれこれ5、6年家に人が一人も入っていないような一人暮らしの部屋を想像するに、この縮れ毛は俺以外のもんだ、何にもんではないんだっていう、それがもう露骨に証明されてるわけじゃないですか、その想像からの悲しいっていう、 だってもう証明されきってるんだもん。でこの縮れ毛は俺以外の縮れ毛でも何でもないんだもんっていう、その現実を突きつけられる感じの悲しさ、ここなんですよね。この気持ちよさ、気持ちいいお便りかどうかっていうのがね、そういうところなんですよ。悲しい、そして気持ちいい。オナニマス君、分かったかい？これがワンマンだよ。君があの小手先の技術で入れるような世界じゃないんだよ。ねえ、お前なんか、お前のお便りから童貞臭を感じる。もう所詮女を抱いたことのない童貞からは真の悲しみは感じられないんだよ、我々はっていう。だからもっと悲しみを知ってから送ってきたまえ。幹部の皆さん、そうでしょう。続いてラストかな、ラジオネームドラディル、悲しいもの。私は思ったんです、賢者タイム中の息子のうつむき姿、悲しそうだなって。もうこの方はこの芸風で確立しましたね。すっごいあのニヤニヤしてる小遊三師匠みたいなトーンで言ってる姿が思い浮かびますけれどもね。なんかもうこの人はこのスタイルがいい。このスタイルがいい。と思いました。今週の悲しいもの以上でございます。まだまだ皆さんからのお便り募集しております。あと先はザッキーツイッター、アットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY、アットマーク Z アンダーバー A アンダーバー CKY、そちらにあります固定のリンク集にあります。メールフォームよりお送りください。あの、オナニマスクは4週分送っちゃダメです。以上、悲しいもののコーナーでございました。
なななボクシーというものが出てし
まう。そんなわけでボクシーは若者の全体を刺激するという結論、このところは非常に面白いですね。それではまた来週。
このボクシー討論会はザッキーのワンマンマンデーの提供でお送りしました。
ボクシー
ワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワン
マンワンマンマンデイ、今週も終了のお時間が近づいてまいりました。ほぼほぼフル着でオナニマス処理会でした。もうなんかティッシュ、なんでしょうね、ティッシュの気持ちがちょっと分かりました。まあだから他の番組に送るのがいいんじゃないかな。牛丼並盛り通学とかさ、あそこら辺に送るのがいいんじゃないかなと私は個人的に思いますが、基本的にワンマンマンでは喉の高い皆さんからのお便りが多い番組ですので、真の悲しみを知ってからもう一回送ってきてください。まだまだね、募集しております。新コーナーの発表しようと思ったんだよ、新コーナーやろうと思ってたんだよ。でももうほぼほぼあのお便りでもう独占されてますから、今回はね、だから来週こそが本当の意味でのワンマンの再開ですよ。だから今週はもうリハビリがてらに、私のリハビリがてらに彼のお便りを全部難産に難産を重ねたお便りを全て出し切ったという、だから便秘明けみたいな感じで来週はお送りしますから、まあ、ぜひ来週も聞いていただければと思います。過去の放送回はすべて各種ポッドキャストアプリで聞くことができますので、ぜひ過去回もお聞きください。それではまた次回、ごきげんよう。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。